音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークや参道をお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。今日はゲストをお迎えしております。漫画家の宮川聡さん、ようこそ。
どうも宮川です。
宮川さん、はい、いつも宮ちゃんって呼んでるので、
はい、
宮ちゃん、えんちゃんで。
じゃあ、宮ちゃん、えんちゃんで。
行きましょう。
行きましょう。
宮ちゃん、えん
ち
ゃんで。
はい。
はい、宮川聡さんは漫画家ということで。
ね、
はい、はい、そうですね。作品としては、最初に有名になったのは、うん、母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った、うん、というエッセイ漫画。
ね、なんか、はい、ラノベみたいな長いタイトルですけど。うん、
まあこれはね、本当に、まあ、ある種ちょっとグリーフケアという領域にも関わるような本かななんて僕は思ってますけど、うん、
はい、
うん、まあ、これがだから結構このポッドキャストでいうとお寺さんの方も聞いてくださってると思うんですけど、
はいはい、
そういう方だと結構ご存知の方も多いのかなと。
あ、だと嬉しいですけど、
はいはい、映画化もされてますね。2019年に映画化、安田顕さん、
松下奈緒さん、
ね、松下奈緒さん、
はい
はい、映画化もされています。
ラッキーなことにというか、
ね
ね、映画にもなってくれて、は
い、うん、宮ちゃん自身を安田顕さんが演じてくれたっていう。
そうですね。だからなんかトークイベントとかで、
はい、
どうも安田顕ですみたいな言う、
はい、
まあ、言うんだけどあんまりなんか浸透してなくて
笑いが起きない、
うん、でもすごい優しい方で、安田顕さんも、まあ、皆さん、うん、いい人たちに囲まれていい映画になったんじゃないですかね、
はい、うん、それで、まあ、いろんな、ね、作品があって、
うん、
あれですよね、原作をやってて、ま、絵は違う方っていうのもありますよね。
あ、そうですね、こういう、うん、だからそのエッセイ漫画みたいなこともやるし、まあ、それも自分で描いてるんだけど、うん、
はい、
まあ、あとはまあ自分が、まあ、原作っていうとなんか なんだろう、こう文章とか小説とかってイメージあるかもしれないけど、うん、まあ、要は下手くそな絵で漫画を描いて、うん、それを絵が上手な人に直してもらうみたいな。
あ、そうなんだ。
そう、という、
そういう手法なんだ。
感じで作ってて、うん、まあ、まあ、一番まあ、読んでもらえたのが多分宇宙戦艦ティラミスっていう。
ティラミスね。
ティラミス、
はい、面白かったです、ね、あれは、まあ、めちゃくちゃ笑った。
面白かった
あれで舞台化とかされて、
そう、舞台化とアニメ化と、ね、ね、してもらえてすごくありがたいことになりましたね、
うん
うん、あとはまあ、バットマンとジョーカーの、ジョーカーが赤ちゃんになっちゃったバットマンを育てるワンオペジョーカーっていう
漫画とワンオペジョーカー
もうちゃんと、
ね、今思えばすごいな。
DC コミックス の、うん、ちゃんと許可を得てコラボとして出してた、まあ、だからアメリカとかでも売ってもらえた漫画でありがたいんですけどね。それもそんなこともやってましたね、
はい、今転生もの、
今はそう、今ね、転生ものっていうかもう落合博満さんものっていうぐらい野球の落合博満さんが、まあ、転生してそこで、まあ、無双するみたいなそういうあのね、あの落合博満さんが、
うん、
っていう漫画を今連載中ですね、モーニングで、
はい、
落合博満の俺流転生って今何巻だっけな、4巻まで出て今度5巻出ますね。うん、
あと思い出しちゃった、男塾もありました。
あ、男塾ね、男塾も、はい、まあ、なんかこんなのばっかやってるような感じになっちゃうけど男塾の、まあ、僕、あの私、僕の僕、
はい、
僕、はい、僕男塾って書いて、まあ、やつがれ男塾っていうんですけど、
やつがれ男塾、
僕が男塾の中に入っちゃったらどうなるみたいな、うん、
まあ、あれも面白かったな、
まあ、あれも転生ものといえば転生ものなの
かな、男塾に転生するみたいな、
うん、ちょっとね、エッセイ漫画から自分のエッセイ漫画のいつもの自分が男塾の中にもう、はい、壁を通過して、
はい、
でも直進行軍っていう男塾の名物があって、はいはい、でその壁を突き破ってとことんまっすぐ進む訓練があって、
はい、
でそこでうちの家の壁が突き破られてでその穴を通って男塾の世界に行くと自分も男塾タッチの絵に変わるっていう、まあ、そういうアイディアから、
はい、
始まった話で、
うん、
まあ、その絶賛発売中、
はい、
で時々なんか X で、うん、あのなんかミーム化して流れてくることがある、なんか変な漫画なんですけどね。
なるほどね、うん、いやだからこれだけ今ちょっとそのね今までの経歴を振り返るだけでもすごいバラエティに人、うん、
めちゃくちゃ
めちゃくちゃだよね、
めちゃくちゃなんか一貫性がねなさすぎて、お母さんの遺骨食べたいとか言いながらね、でもなんかそれすらちょっと狂気に感じるというか、
ね、ああまあ確かにね、うん、ね
かもしんないですけど、
はい、まあ、そんな宮川聡さんをお迎えして、まあ、ちょっとね今回は 2話にわたってお話を聞いていきたいと思うんですが、
ぜひぜひ、
はい、まずはなぜね僕と宮ちゃんが友達になったかっていう、
うん、
話をちょっとそっから、うん、
ね、
うん、
なんか不思議なもんだけど共通の友達が、ね、
はい、
いるんだよね、
はい、
でその共通の友達っていうのが、まあ、僕のあの小学校からの幼馴染で、その彼が東京に、僕岐阜出身なんですけど、でその彼と岐阜出身で幼馴染でちっちゃい時から遊んでたんだけど、その彼が東京に行って、で東京の大学でえんちゃんと、え、
そう、ね、僕とバンドサークルの先輩その彼がいて、
うん、
そうで、すごく大学時代はいっぱい遊んだ仲間なんですけど、
うんうんうん、
まあ、未だに時折飲みに行ったりする仲ですけど、
うん、
はい、まあ、そんな人から、その友人から宮ちゃんを紹介してもらった、
うんうんうん、
遠藤漫画好きでしょ、俺の友達に漫画家がいるんだけどみたいな、
そうそうそうそう、そうね、
はい、で、うん、3人で、ね、飲みに行ったりして、
うんうん
うん、なんか同じ世代、1個上かな、
うん、
はい、
俺が78年だから、
僕79年の代なので、
うん、
だから年齢、まあ、学年が1個しか違わないから、うん、同じ文化を、ね、の中に育ったみたいな、
そうね、もうだからコロコロとかボンボン、まあ、なんならボンボン、
うん、なんならボンボン派みたいな
そう、ボンボンとコロコロ派があって、はい、おそらくこれあの勝手な自分の決めつけだけど、
はい、
まあ、多分コロコロコミックを選んでる人たちは、
はい、
まあこのヒエラルキーでいうと上の方クラスの、
はいはいはいはい、
でもボンボンはまあ底辺というか、うん、まあ、ずっとこう人の顔色見ながら隅っこの方でジメジメしてるやつら、
はい、
でエンちゃんも俺もボンボン、は
い、そうね、その例の最初コロコロだったけど、うん、途中でボンボンにくら替えしたっていうのが僕の、
あ、はい、くら替えした、
はい、
あ、それはちょっとあの脱線するけど な、うん、なんで
私多分純粋に興味が変わってったっていうか、
うん、
やっぱりね、僕あの分かりやすく言うと、なんかやっぱりボンボンはサブカルチャーで、うん、コロコロはメインカルチャーっていう感じなんですよ ね、
うんうんうん、
やっぱりコロコロって言うとドラえもんだし、うん、まあ、もちろんドラえもんも好きだったけど、
うん、
やっぱりだんだん小学校高学年ぐらいになってくると、うん、そういうちょっとこう暗い方に、
うんうんうん、
あの暗いっていうか、なんていうか、そうサブな方に
サブな方ね
惹かれていって、やっぱりガンダムとかね、
ガンダム、ね、
あ、そうそう、今日もあのお土産であのガンダムの、
うん、
なんてお菓子、食玩をいただきました、
ね、V 作戦ビスケットね、
はい、こう機動戦士ガンダム V 作戦ビスケット、
うん、これ今品薄なんですよ、
あ、なんかね、こう、うん、たまたま見つけて品薄 なんだけど、うん、神谷町では見向きもされてなかったやつを回収してきて、園長知ってるみたいな、でも知らなかったんですよ、
知らなかった、
うん、
これはね、まあ、素晴らしい食玩も今レベルがすごい高いから、
うん、
ぜひともねこれ楽しんでほしくて、
はい、
うん、もうでもね、このラジオもし聞いてくれてる方で、
うん、
ボンボン好きだった人、まあ、いるかどうか分かんないけど、はい、おそらくねちょっともう手に入んないかもしれないけど、うん、もし見つけたらね、
これはねすごいめちゃくちゃちっちゃいガンダムやガンタンクやガンキャノンの、まあ、うん、プラモデルがついてるっていう、
ね、うん、そうそうそう、ただね、うん、まあ年ももう俺今年で48なので、
はい、
まあ、バリバリ老眼なんですよで、ね、だから
もうちっちゃいプラも作れない、
ちっちゃいプラもがこうメガネをねこう外して、もう目玉の直前にニッパーを持ってきて、
はいはいはい、眼球の
眼球のね、眼球のもうすぐ間近でニッパーをパチパチやりながら 作ってるわけなんですけどね、うん、ただまあねこう懐かしさと達成感がね、はい、得られる一品なので、
はい、
えんちゃんも楽しんでください。
いただきました。ガンタンクとガンキャノン2体当たりました、
うん、あ2体当たったんで、
はいちょっとね、次残りもこの後買い占めようって。
そうそうそうあと2個ねコンビニまで売ってたから神谷
ガンダムねちょっとゲットしないと、
ね
はい、もうちょっとすいません脱線してばかりですが、うんまあはい、そういうねこう、うん、共通カルチャーで育って、うんまあ、場所は違う東京と岐阜ですけど、うんまあ、大人になって出会って、うん、でもまだその子供の頃の話をすると盛り上がるみたいな。
そうそうそうそう、はい、まあね自分がこう東京に出てきたので、うんまあ、仕事の関係ででまあそこでえんちゃんと出会ってただなんかこの間ね、うん、こうえんちゃんと飲んで、うん、このポッドキャストの話になって、うんうん、でもなんかすごいその共通の友達がいない状態で会ってたでしょ、
うん、
あれがなんかすごいその自分の中でなんかの短歌とかにしたいぐらいの、うんなんかいいシチュエーションというかなんか不思議でしょなんかその、うん、幼なじみを抜きって、
はいはいはいはい、
会ってきたみたい な、まあ、種田三等家とかなんか咳をしても一人みたい間違いかみたいな、なんかそういう感じがするから自由律俳句にしたくなるような、
はい、
なんかこう幼なじみ抜きで会ってきたっていうのをなんかねこう
しみじみと、
うん、これがなんか大人なんだなとか、うん、なんか味があるなとか思いながら、
はいはいはい
うん、だから今日もねこのポッドキャストはなんかちょっとこう幼なじみがいないのに、
はい、確かに
ポッドキャストを撮ってるっていう、
うん
うん、不思議なご縁というか ね、
はいうん、で今日はねこの神谷町の光明寺に来ていただいてお寺で収録を行っております、
はい、
小宮さんありがとうございます。初めてね来てくれたというか、
はい、
コンビジ
ュ、うん
はい、先ほど、
まあ、めちゃくちゃ、ね、いい綺麗でしかもなんかこう時代を感じるというか、
うん
うん、雰囲気がすごく良くて落ち着きますね。
ありがとうございます、で僕は別に寺のものじゃないんですけどお世話になっております。いつもありがとうございます、はいはい、でじゃあ前半はですね、うん、何の話をしていこうかっていうことなんですが、
はい、
まあ今連載終わった？
いやまだこれが次、今の7月の段階では、うん、7月末に最終回を迎える連載があって、
はい、
もうあと残すとこ1話っていう状況です。
最終回が間もなくという、
うん
名前のない病気という作品についてちょっとお話を聞きたいなと思っております。
はい、お願
いします。はい、でまあこれ本当にねまあ今ねこう目の前にその、うんミヤちゃんの初期作品であるところの母を亡くした時僕は遺骨を食べたいと思ったという作品と、うん最新のね名前のない病気の3巻が今手元にあるんですが、うん
はい、
なんていうかすごくこう覚醒の感があるというか
覚醒のね
どっちも家族のことを描いていて、
うんうん、
まあなんていうかノンフィクションですよね、
うん、
あノンフィクションっていう言葉もちょっとまた少しちょっとそこは深めたいと思いますが、
はい
まあ、ノンフィクションとして出版されてる作品なんですけど、
うん、
なんというかテイストがガラリと、
ね、全くなんていうか本当A 面 B 面ぐらいの、
確
かにもう名前のない病気はもう完全なる B 面ですね、
はいうんうん、
なんかまあ要は母を亡くした時の方は、
うん
まあ、母親が亡くなった時のことをもう赤裸々に書くんですけど、
うん、
そこではやっぱなんか別に触れなくていいこととかは一切触れてないんですよね、
うん、
母親と自分のこととか、うんまあ、父親のことだったりとか、でもなんかまあ母親っていう存在がいなくなった時の家族の動揺を書いたんですよ、
うん、
なんだけどその中でまあ、触れてこなかった僕には兄がいて、
うん、
その兄っていうのは、まあ、2人いるんですけど、うん、上の兄の方が15個離れた兄がいて、
うん、
でその兄が30年近く実は引きこもってたんですよね。てかまあ今も引きこもってるんですけど、うん、でその兄について、まあ、ずっと自分、まあ、他にもこの母を亡くした時以外も自分の、うん子育てのこととかいろいろエッセイ漫画を書いてきたんだけど、うん、そこでも一切その引きこもってる兄については触れてこなかったんですね、
うん、
でそれは、まあ、なぜ触れてこなかったかって、まあ、なんか言葉はちょっと言葉選ばずに言えばノイズなわけで、
うん、
なんかそこに触れるとなんか メインのテーマがブレてしまうので、うん、なんか触れづらかった。
確かに、ね、うん、もうこれ一冊じゃ収まらなくな
っちゃう、ね、収まらなくなっちゃうから、
お兄さん長男さんのことを添えると、
うん、そうそう、うん、なんかそうなるとなんか難しくなっちゃうから、うん、まあその一応あのいるとかいないとか特に触れずにやってきた中で、うん、結果的に隠すことになってしまったんですよ、うんうん、いやまあ特に言わなくてもいいことは、うん、っていう感じなんだけど、うん、でもなんかそれがやっぱりずっと中でこう10年以上漫画家やってて、エッセイ漫画もちょこちょこやってるとなるとなんかどうしても許せなくなってきて、うん、自分が、うんうんね、同じなんていうか兄弟だし家族だし、でもどうその兄のことを書いたらいいんだろうって思ってて、でもそんな時に、まあ、あのスペリオールっていう雑誌 の、ね、うん、あの編集担当さんがちょっとお兄さんの話時々聞くけど、うん、そろそろ漫画にしてみませんかみたいな感じで、うん、まあ、提案していただいて、まあ、その時はえーと思いつつも、うん、まあ、でもなんかその複雑な思いで、うん、って思いながらやっぱ漫画を描く身としては、まあ、その隠してきたというか描かなかったこと自体が面白いんじゃないかなって思っちゃってる自分もいて、うん、で、うん、そう、まあ、今回ね、うん、この名前のない病気というタイトルで、うん、まあ、書かせてもらった感じです。
うん、なるほど。そのね、なんかその葛藤自体もこの漫画に、うん、の中で描かれてますよね、ご自身の、
うんうん、そう、うん、こんなの誰が読むんだろうとか面白くないだろうっていうのと、うん、いやこんな書かずにいた自分って何なんだっていう面白さというか、うん、もうその本当二重人格みたいな状況を書きました、うん、今回はね。
なんかこう、ね、家族普通の幸せっていうかね、普通の家族って何だろうみたいなことが結構序盤出てきますけど、うんうん、
はいはい、
なんかでも僕も結構思うのはなんか普通な家族ってなんか一個もないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうんうん、まあ、何を普通とするかっていうのあると思うけど、うん、やっぱりどんな家族だってそれだけ人間が複数集まって家族を構成するわけですから、
うん、
だからいろんなね家族がいて、うんうんうん、いろんな特徴があって、
うんうんうん、
そうそう、時にねこう家族を困らせる人も家族もね、家族を困らせる家族がいたりする、
うん、
こともあるし、
うん、
ね、だからなんかそれがね結構なんかこう読んでてなんていうかこうな直面するっていうか、
うん、
あのな一体普通の幸せって何なんだろうみたいな、うん、それすごく突きつけられるものがありました。
あ、なるほどね、やっぱなんかこう普通っていう言葉もこの漫画のテーマでもあって、うん、普通って何っていうか普通の家族って何だろうっていうのがやっぱこうちょっとまあ機能不全家族っていうのかな、うん、なんか今回そのテーマでもある機能不全家族の中でなんか結局は自分が置かれた家族以外のものが普通で、うん、自分の家だけが特別って、うん、どうしてもやっぱどの人も思うと思うんですよ、うん、で自分もそう思ってきたんだけど、うん、ずっとこの普通のなんか例えばご飯一つ食べるにしても誰もご飯食べてる最中に怒り出したり、
うん、
テーブルをひっくり返したりしない、
うん、
なんかただ美味しくて美味しいねって言って食べ終わるような家庭が普通だと思ってるんだけど、うん、自分は思い返してみると子供の時にまあ大概の親とうちの長男が、うん、喧嘩になってテーブルがひっくり返ってみたいな、
うん、
でひっくり返ったご飯をうちの母親が暗い顔で拾ってるみたいな、うん、なんかそういう光景がずっと続いてたから、うん、あ、うちはなんとなく普通じゃないんだなっていう、うん、でもそれもなんか難しいとこで、うん、ずっとそういう光景見てると、うん、まあでも慣れてくるというか、うん、こういうものだと、
はいはいはい、
でもどっかでこう自分が結婚して子供を授かって、うん、で家庭を築いた時になんかちょっとそわそわするんですよ、うん、なんかまたなんかああいうことが起きるんじゃないのかなとか、うんうん、だからついなんかこう過敏になっちゃって、うん、ちょっとでもなんか子供がこう、まあ、この漫画の中でもあるんですけど、うん、ファミレスに行って家族で普通に和気あいあいとご飯食べてるんだけど、うん、あの上の子と下の子がうちの娘と息子が喧嘩したりすると、うん、もう帰ろってなっちゃうんですよね、
うんうん、
そう、なんか当時のこと思い出しちゃうのか、
うんうんうん、
でもなんかそんなことやってる割に自分は幸せだったなとも思ってる自分もいて、
うーん、そう、幼少期を
幼少期を、うんうん、なんかそのなんだろう、 なんか 別に、あ、本当自分の中に2人いるというか、自分は子供の時にそんな別にあのまあ喧嘩はしてたけど、なんかね、自分も別になんかこう未だにそのことを思い出して悪夢を見るとかもないし、うん、別にこんなもんじゃないのって思ってる自分もいるけど、でもうちのその長男と僕の間にまた兄がいるんですけど、もうその兄はいや地獄だったよと、うん、大人になってから聞かされて、そうだからね、なんか分かんなくなるっていうか、やっぱ家族でいる時間って長いじゃないですか。だからその切り取ってこんな事件があったとか、うん、こんな出来事があったっていうのはテレビドラマの話であって、うん、実際はずっとテーブルがひっくり返ったり怒号が飛び交うような食卓も毎日のことだから、うん、ちょっと麻痺してくるというか、うん、そんな時に普通って何みたいなことをこの年になって、うん、特にこの漫画を描くっていうことで向き合った時にちょっと自分の中でも普通ってなんだろうってめちゃくちゃ考えちゃったんですよね。そうだから幸せとか普通が分かんなくなった時にちょっとこの漫画をねこうなんか描けたのが良かったかなと、
うん
うん、
そう今なんかすごく話聞きながらそうだよなって思ったのは、
うん、
まあねそれぞれの人生なわけであって、うんうん、やっぱりそのなんていうか、ね、切り取ってみたらそこの中は幸せに見えるかもしれないけれども、
うん、
あのなんていうかこうもっとこうズームアウトして全体を見ると、うん、やっぱりいろんなことが、うん、まあ、あるわけじゃないですか、
うん、
だからなんかあのちょっと前にあれ吉本バナナさんのあれお姉さんのことでしたっけ、ね、うん、あのそれノートであのいろいろねこう赤裸々に書かれた記事が話題になったけれども、
うん、
だからねなんかそういう風になん、まあ、それとちょっと今同じようなものをちょっと感じた部分もあって、うんうんうん、なんかそうそうそのねそこだけじゃ分かんないけど、いやだからなんか僕が思うのはこのみやちゃんはこの遺骨もあるし、うん、まあその間に育児のエッセイとかもあったり、うんうん、だからこうなんていうのみやちゃんの家族の情報がなんかそのエッセイ漫画でこうたくさん出てるじゃないですか。
はいはい、
でこうやって今最近だからこの話をするにあたって名前のない病気をもう一回3巻まで読んで、
うん、
でまた母を亡くした時の方を読んだ時に、なんかこっちが母を亡くした時がもっと立体的に見えてくるみたいなのが、それはね、この最初に母を亡くした時を読んだ時には知らなかったその背景情報っていうのがこの名前のない病気でこうね、
うんうん、
であこれ同じ時期もあるよなっていう、
うんうん、
であこの時ってじゃあお兄さんどうしたのかなとか、
うん、
そういうのをなんか想像したりとかね、
うん、
なんかすごくねこう立体的になんかみやちゃんの人生でもそれでも決して分からないよね、
うん、
それはもう分かりようがないけれども、うん、だけどなんかそういう感覚って今までなかった、その誰かしかもまあ、うん、友人であるっていうことだから、うん、でその一緒に飲みに行ったりして話してる、
うん、
まあその友人としてのみやちゃんの姿も分かってて、
うん、
なんかねそういろんな角度からなんかこう見てるような感じがして、
うん、
いやなんかこういうなんていうかこういう経験体験って今までなかったなみたいな
確かになんかちょっとねこうエッセイ漫画でも飛び出す絵本になっちゃったというか、
うん、あ面白いですね、
立体的っていうか、うんまあ、この1個ではやっぱり平面だけど、うん、2つの作品が出てきて、うんまあ、これが表からと裏からを描いたってことでは、うん、確かに、まあ、異様に 3D ね、うん、になったかなというか、
うん
まあ、ちょっと意識したところはもちろんあるんだけど、うん、でもだからただこれってまあなんか自分で言うなって話だけど、うん、いや嘘はついてないので、
うん、
だからその嘘をつくと破綻するんですよこれ、うん、前の作品があったことで今の作品で嘘をつくと、
はいはいはい、
うん、破綻しちゃうでしょ、
うん、
あっちではああやって書いてんのにとか、
うん、
でもここがぶつからないように、
なるほど、
要は、ま、その母の遺骨を読みながら、
うん、
名前のないも書くみたいないうとこすごい気を使って、だから結果的にその飛び出せ本になったんだけど、
なるほど、
うん、ちょっとね特殊な存在というか。
そうですね、うん、はい、いや今あのちょっといい時間になってきたので、はい、前半はちょっとこの辺で、
はい
はい、また後半は引き続き、みやちゃんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。